いつもありがとうございます。テロリー村上です。今回はあなたの知能が危ない、人工知能に負けない方法ということでお話しします。人工知能の正体って何なんでしょうね。まあなぜ知能を上げなければならないでしょうかっていう、お題になります。知能を上げなければならないんですよね。人工知能の正体って何でしょう。地球の変化するスピードが、猛烈に加速してますね。早いですよ。目まぐるしく、社会、世界が動いているというふうに感じませんか。次から次へといろんな出来事が起きているように感じませんか。それは、毎日の、テレビとか、インターネットの情報が、多いということですよね。昔も同じように同時多発的にいろんなことが起きてたんですけども、そういった情報を見たり聞いたり感じたりすることがそんなに多くなかったと思います。その地域に住んでいるある一定の場所のこと、その行動範囲っていうのが狭い時にはその狭いなりの情報だけだったんですけども、今はその人の行き来も世界中いろんな交通手段、飛行機とかもできて、すごく目まぐるしいですよね。本当に情報っていうのが多すぎて、情報洪水っていうのがあるということで、それを処理しきれなくて、どんどん次に進むので早いと感じるのかもしれませんね。あなたには、私もそうですけど、早すぎて追いつけなくなっている、いわゆる処理できないっていうことですよね。それが、コンピューターの発明、そして、インターネットがもっとその原因の、先ほどの一つの原因もあるし、この原因が大きいと思います。そのバーチャル、想像の世界というかネットの世界っていうのはもう広大で、宇宙のように広がってますよね。どんどん広がって、データを蓄積する技術も増えてきて、もうすごく増えてます。でそれをこう処理するのに、コンピューターのこう、進化したものが人工知能だと思います。で人工知能が話題になることが、本当に最近多くなってきて、いろいろ可能性を感じてきたんだと思います。ただ、人工知能の正体って最初お話しましたけども、人が作り上げたという、想像して人が作ったっていうんですけども、見えませんよね。その人工知能っていうのは、いろんなプログラムの結晶だと思うんで、プログラムっていうのはアルゴリズムがあって、そのプログラムを、いろんなプログラムをこう合わせ持って、一つの人工知能、ということであると思います。であれば人工知能が作れるものっていうことであれば、あなたの知能っていうのも作り上げることができますよね。でそしてそれを向上できることが、大いに期待できます。その人工知能がどんどん進化するということは、人間の知能もどんどん進化できるということですよね。そういうことを忘れてしまうというか気づかない、人工知能を作る人っていうのは人工知能そのものを作るという、側面があるし、その人工知能を使って何かさせたいっていう、2つの側面ありますけども、何がしたいか、どうするかっていうのが、一つのテーマだと思います。そこでですね、知能というのは潜在的にある、潜在能力ともありますし、潜在知能というのもあると思うんですよね。で潜在知能を覚醒させて、もう磨きをかけなければその知能は向上していかないですよね。そのまま退化するかもしれません。なくなっちゃうかもしれません。それが一つ、いろんな病気を引き起こすのかもしれませんし、でその磨きをかけられるっていう、その人工知能もそうですよね。どんどん向上していくっていうことであれば、その知能向上は技術であってスキルなんですよね。いろんな方法があると思います。よく言葉で中ではその融合っていう言葉が一つポイント、キーワードであったり、分離だったり融合分離、いろんなこう、 まあ、ズームインとかズームアウトとかメタするとかいろいろありますけど、そういったまあ専門用語を使ってもわからないし、全部を話しても、すぐには身につかないと思います。まあ、一つその言えることは、あなたがまあ受けた教育っていうのは、今話した知能向上っていうのは、発明とか発見とか、まあ、人のまあ歴史、足跡、足跡ですよね。こういったものをひたすら覚えさせられる、暗記させられる教育がまあメインですよね。まあ、特に何か考え方とか何かを生み出すとか、まあ、そういった創造的な時間もありますよね。ただあるんですけど、なんかすごく時間が取ら、なんていうかまあそういった例えば美術とか技術とかいろいろあったと思うんですけども、そういったものに比べて国語算数理科社会とかの方に時間を取られてるんですよね。全てはその、人が発見したものとか発明したもので、まあ、歴史足跡ですよね、足跡。まあ、そういったことが、まあ中心だったんですけども、パラダイムシフトとして、まあ、その考え方を180度逆向きにして見ると、まあ、潜在知能は覚醒します。要は何でもその逆説を考えてみたりするのも一つのスキルですよね。だから一つものが あっていろいろアンチなんとかとか、なんか一つのものにこう執着してるけども、その別のものとか逆のものとか、こう一つにまあディベートとかも二つに分けてイエスノーに分けてやったりとか、それでその話をこう盛り上げたりもしますけども、いろいろこうアイデアを出すには、まあ二分してみるとか別のものを入れてみるとか、そういったスキルもあります。で、まあ一つ、まあ、そのためにはですね、まあ、あなたのまあ知見知識今まで得たもの、まあ、それ暗記したのも良かったと思うんですけども、それを融合するってことですね。で、その融合するんですけども、じゃあその融合したものはどんなものかっていうと、まあ社会に役立つアイデア、まあ、考えを生み出すということですね。まずはその問題を解決するアイデアとかいろいろありますけども、そういった後ろ向きというか問題を解決するアイデアっていうのは何か価値を生み出さないですよね。まあ、価値を生み出さないことはないんでしょうけども、新しいものは出てきません。で、欲望を生み出すアイデアを生み出すことにフォーカスするということです。で、まあ、人間がまあ生活が楽になるアイデアとか、まあ、人類にとって役に立つアイデア、まあ、人類が次のステージに進むアイデアというのが大事です。まあ、例えばですね、まあ、お金が不要な世界を考えてみると、まあ、真剣に考えてみると、まあ、その打艦紙幣や俯瞰紙幣、まあ、打艦紙幣というのはまあ金と変えられた紙幣、今は俯瞰紙幣が多いですけども、まあ、そういった通貨とかでは、まあ、紙幣ではなくて、まあ、人間のエネルギーに応じて物やサービスを交換できる、まあ、見えないその人間のエネルギー、人間の価値でこういろいろ物を交換できるような世の中になると便利ですよね。まあ、いろいろ、まあ、突拍子もないことをこうやもう自分の欲望を満たすためのアイデアを出していくことで、よりこう社会に役立つ、世界に役立つ、まあ、宇宙に役立つことがこう生み出されていきます。まあ、意識的にこういったアイデアを出すということが非常に大事です。まあ、毎日ですね、一定の時間、例えば1時間でもですね、決まった時刻、まあ、朝がいいでしょうね。朝の起きて意志の力がまあ一番ピークの時、例えば朝食べる前ですね、朝飯前とも言いますけども、まあ、朝起きる時間が6時だったら、まあ、7時ぐらいまでにですね、そのご飯食べるまでにこのアイデアを出す時間を作ると、まあ、それで習慣化すると、まあ、人工知能に勝てると思います。今日は、あなたの知能が危ない、人工知能に負けない方法ということでお話ししました。ありがとうございました。